キラスタ両立ナビです。今週からまた素敵なお客様にお話を伺います。それでは自己紹介をお願いします。
はい、八戸卓球アカデミーの沼田勝です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日から4週にわたってお話を伺います。八戸卓球アカデミー代表の沼田勝さんです。さあ、卓球アカデミー代表ということですから、もうずっと卓球をやってらっしゃったという感じでよろしいんでしょうかね。
そうですね、一番初めはバスケットボールだったんですけれども、そこからはもうずっと社会人まで卓球をやってました。
ああ、そうですか。バスケット一番初めに、じゃあずっと続けていたスポーツはバスケだったんですか。
バスケット部、小学校4年生から1年間だけバスケットボール部でしたね。
バスケやりたかったっていう感じで。
そうですね、はい。
へー、で卓球に小学校5年生からっていう感じで、はい。ご出身は八戸ですか。
八戸の白金町になります。
はい。で卓球との出会いっていうと、
私の両親、父母どちらも卓球をやってまして、で兄弟上に姉がいて下に弟がいるんですけれども、先に兄弟の方が先に卓球をやってましたので、それの流れで背が小さかったので、バスケットの方がちょっと違うかなって自分で感じ始めて、はい、その流れで卓球に移ってきましたね。
あ、そうか。好きだったけれども、まあ、このまま続けて強くなるとなるとちょっとハードルがって思ったということですかね。
周りとちょっと次元が違うなっていうのを感じたんだと思います。
でもお家の皆さんが卓球やってるってなると、もう自然な流れっていうところもありますか。
そうですね、強制された記憶はないんですけれども、はい、まあ、家族の生活のサイクルの中にやっぱり卓球が入ってるっていうのは一つきっかけにはなったのかなと思います。
で卓球を始めてと、その後ですけれども、じゃあ中学校も卓球部。
中学校も卓球部です。
そこでですね、東北大会出場という成績を収めています。中学校が白金中学校ですね。
そうですね、
はい。
白鸚小学校から白金中学校に上がって、はい、中学校3年生の時ですね、最後の年に青森県で2位になって東北大会に出れることになりました。
はい。そしてその後に高校が青森市の高校、
東学園高校っていうところですね。昔の東女子高校っていう女子高校が共学になって、はい、青森県の強豪校だったので、そこからお話をいただいて入学したような感じですね。
でそこでもまた成績を上げられています。東北大会で8強入りを果たすということで、これは何年生の頃ですか。
これも高校3年生最後の年ですね。
はい。
東北地方には日本一の青森山田高校っていうところと、当時日本2位ですね、仙台育英学園っていう1位と2位が東北にあったので、ものすごいレベルが高い中でやってきたので、はい、なかなか全国ってなると山田高校を倒さないと出れないので、まあ、ある意味東北大会が私たちの時代の最終戦じゃないですけれども、
は
あ、そういう時代でしたね。
そっか、そこがある意味全国大会に近いレベルになってるんですもんね。はい。でもその中で8強入りを果たしてと。で大学は埼玉の大学に進まれたそうですね。
はい、埼玉工業大学というところなんですけれども、高校の先輩も何人も行ってて、ちょうど私が入る一つ上の学年にインターハイチャンピオン、日本チャンピオンの中国人の選手もいたので、はい、すごいいい環境だなと思って選ばせていただきました。
じゃあ大学もやはり卓球で進んでいったっていう。
そうですね。
大学時代の成績もですね、ちょっとまとめていただいてるんですけど、ご紹介します。大学1年の時、全日本学生選手権でシングルスベスト16入り、ご自身の全国大会の初のランク入りということです。大学2年生の時、地元埼玉国体で3位入賞。あ、ちょうど国体があった年だったんですね。
そうですね、はい。
で3位に入賞。大学3年生の時、国体で優勝、インカレでは3位。大学4年の時には全日本学生選手権ダブルスベスト8ということで、もう毎年 何かの大会で賞に入賞というか大きな成績を上げていらっしゃったわけです。そして社会人ですけれども、社会人でも卓球、
大学生の時に声をかけていただいて、今も監督されてるんですけども、今日鉄物流っていう社名に変わってますが、杉井監督という方に、なかなか成績が出てない時期だったんですけれども、一緒にやらないかっていう声をかけていただいて、私としては結果がない中でそうやって見てくれてるっていうので、もう即答で、ちょっと遠かったんですけど和歌山県の方に行った感じですね。
和歌山県、会社自体は東京、全国に、
そうですね、会社自体は全国にあるんですけれども、卓球部として活動してる拠点が和歌山県の和歌山支店だったので、もう卓球部は全員和歌山の方に配属になるんですけども。
ああ、そうなんですね、そこで、実業団の選手として活動されてと。何年ぐらい、
実業団9年間ですね、現役で9年間やらせていただきました。
そうなんですか。で、この間にもさまざまな大会にも出場されていまして、社会人2年目全日本社会人選手権シングルスベスト16入り、そして、国際大会への出場ということも果たしていらっしゃいます。そして社会人4年目全日本社会人選手権ダブルス3位ということで、でもお仕事しながらのこういう練習、そして大会出場というの大変そうなんですが、このコーナー、この番組が両立についていろいろ伺ってるんですけれども、この社会人の頃っていうのはもう卓球だけやってるんですか？
普通の社員の方と同じ業務をしてまして、出社時間も同じだし、退社も別に卓球部だから早く上がるとかでもなく、残業もあれば休日出勤もある部署に配属されると同じようにやってるので、基本的には業務を第一優先にして終わり次第練習場に行って練習をするという感じだったので、どちらがメインって聞かれたらもちろん仕事をと卓球のもう完全にまさに両立みたいな感じですよね。
ちなみにお仕事の内容はどういった？
和歌山支店の場合は、製鉄所が構えられてて、もう目の前が岸壁で海なんですけれども、船舶がこういっぱい入ってくる中で、何々丸の作業を何時にやるのとか、あとは和歌山に何時に入ってきますか、北海道から来る沼田丸さん何時に和歌山入ってきますかとかって連絡を取ったり、現場の作業員にこの荷物積んでください、これは下ろしてくださいとかっていう指示を出すような、
でそういう作業があって、でその後に卓球の練習と、この両立はどうでしたか？
いや、初めは思ってたよりやっぱり大変で、今まではどちらかというと卓球優先で練習があればそれに全力やってあとは休むみたいな感じだったんですけれども、仕事も覚えなきゃダメだし、そこでやっぱり給料が発生してるっていう、社会人であれば普通のことなんですけども、学生上がりだとどうしてもそのお金対価に見合ってるのか見合ってないのかとかっていうのもこうプレッシャー感じながら、かといって卓球でも実業団チームっていう一つの周りからの目もあるので、
看板を背負ってるようなところありますよね。
なので勝たなきゃダメっていう使命感もありながら、非常に入社したての頃は厳しいし苦しいし、
そっか、でもずっと続けられて、実業団で9年間続けてらっしゃって、その間にはですね、ご結婚もなさってお子さんも生まれてと、そうするとまた家族と家庭生活、それからこの仕事、卓球との両立っていうのがまたね、いろいろ出てきそうですけれども、ここはまた他の週で詳しく聞いていきたいと思います。そして2017年3月に引退、じゃあ小学校5年生からの現役生活を終えるってことですか？
そうですね、
ここで選手としての活動は一旦終了、ピリオドを打たれまして、でその後岩手県の釜石にお仕事では転勤されて、ここで2年ほど過ごされ、そして2019年1月の末に 日鉄住友物流、現在の日鉄物流株式会社、はい、こちらを退職なさったと。退職に至った理由って何かあるんですか？
引退してからはラケットを持つ機会も減って、業務だけを2年弱ぐらいやってたんですけども、今までこうずっと自分の生活の一つに組み込まれてた卓球が、まあ、手元からなくなって、うん、これから先この卓球に関わることないのかなって思う時があって、あ、これだけ頑張ってきてなんかゼロになってしまうの、なんか自分の中で悲しいなっていうのがまず一つあって、まあ、仕事に関しては全然不満とかそういうのではないんですけど、卓球がゼロになるっていうのが自分の中でないなと思って、何かしらこう卓球に携わってたいなっていうのが少しずつ出てきて、教えるのとか子供見るのはその当時、まあ、今もですけども結構好きで、あ、この子上手になりそうだなとか、一瞬見てその子とはもう合わなくなってしまうので、あ、このこういう選手をずっと自分が見れたら面白いのかな、経過をこう強くなっていく過程を自分が作ってあげれたらなっていうのが少しずつ出てきたので、まあ、そういうのもあって地元に帰ってきてやってみたいなっていうところですね。
そして現在の八戸卓球アカデミーに続いていくということなんですね、
はい、
ではこの卓球アカデミー解説の話は来週伺いたいと思います。今週からお話を伺っています、八戸卓球アカデミー代表で日卓アドバイザーです、沼田勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。